会議は、ルサたちの森の中にある三角屋根の木造建築で行われた。100年前の攻防戦において、戦況を一変させたベレギーが発案の水攻め。しかし、そのために、森もまたダメージを負い、多くの木が失われた。犠牲になった木を、森に住む人たちは製材し、平屋の建物を作った。内部は、部屋で区切られていない大きな広間になっており、中央に置かれた長机は、失われた木の中でも、最も大きく、崇められていた栗の木で作られていた。つい先日、人間たちの国でクーデターが起こった。急報を受け、サンガの義勇軍として、今後の方針を決める会議を行うため、各地のサンガからリーダー格となっている者たちが駆けつけた。居並ぶ面々の中で、全体の総指導者である、ルサが熱弁を振るっていた。我々は、かつて弱い存在だった。人間の都合で住処を追われかけ、それに、いいダクダクと従おうとすらしていた。しかし、我々は反抗した。いくつもの戦を重ね、犠牲も払った。その過程で強さを得、その強さによって、同じく弱い存在だった同胞たちを守り、育てた。ルサは、続ける。我々は、この100年、この強さを、同胞を守るために振るってきた。だが、ただ同胞だから守ったわけではない。弱い者だったから守ったのだ。弱い者を守るために、力を養い、使ったのだ。声に熱がこもる。人間たちが内乱状態に陥るのは、もはや明らかだ。戦争によって泣くのは、常に弱い存在のものである。それは、人間であっても、同胞たちであっても同じだ。しかし、ルサが期待したような反応が、居並ぶ面々から感じられない。どこかしらけた空気が流れ始めている。我々は、内戦のために追われ、泣くものがあれば、人間であっても受け入れ、守る。そして、戦乱に乗じて不義をなすものがあれば、これを打つ。それを、これからの行動方針とする。賛成の拍手はなかった。ルサは、挑戦的な笑みを浮かべた。なんだ？反応が薄いが。人間を助けるのには反対か？しかし、これは、ただの正義感で言っているわけではないぞ。人間を助けることは、内戦が終わった後の我々の立場にも有利に働くはずだ。ルサがそこまで言ったところで、彼女の参謀にして、腹心、護岸のせいである、ベレギーニャが鋭く指摘した。私たちが黙っているのは、人間を守る守らないのような問題が理由ではありません。ほう。では、何が問題なんだベレギーニャ。このような重要な指針の変更を、あなたは、なぜ独断でなさろうとする。私たちは、それに戸惑い、いいえ、反感を感じているのです。しかしベレギーニャ、状況は急変した。今までと同じ方針でいいはずがないだろう。請求かもしれないが、みんなに諮る時間もなかった。あなたの言っていることは、方針としては正しい。内戦で泣く立場の人間を助ける。私たちは、それを否とは言わない。内戦後の政治的発言力の確立に考えを及ばせる必要性も、確かにある。ならば、ですが、その方法が問題なのです。お前ならばどうする？聞かせろ。人間を取り込むのには賛成。しかし、単に、自由独立の集団として第三勢力になってしまっては、いたずらに状況を引っかき回し、内戦を長引かせるばかりになります。また、弱い立場の者を助けるだけでは、覇権を握った勢力への発言権など得られない。むしろ戦中戦後に敵対する可能性すらある。冷静な口調のベレギーニャの語り口は、情熱的なルサとは対照的である。まずは、内戦を勝ち抜くであろう集団を選定し、それに手を貸す。そして、その集団に、できるだけ早く覇権を握らせるよう協力し、最短時間で内戦を終結させるのです。それで初めて、私たちは、政治的発言力を得ることができ、また、未来における、弱く泣く者の発生を防ぐのです。だが、そのやり方では、実際に泣くことになる弱い者たちを守ることはできない。あなたのやり方は、目の前にある戦の悲劇を救うでしょう。しかし、内戦を長引かせ、将来的には、万の悲劇を生み出すのです。ルサは、深くため息をつき、少し考えた。 もともと、ルサほどに弁が立つわけではないベレギーナは、緊張した面持ちでルサを見つめた。どうやら、今回は私とお前で、考え方が違うようだ。私の意見を採択するつもりは、ないと。私が、この集団のリーダーだ。最終的な決定権は、私にある。そして、今は、納得いくまで話し合う時間はない。目の前に、千の悲劇が生まれ始めているのだ。いいえ。あなたはすでにリーダーではない。ほう。確かに、あなたは私たちの英雄だ。あなたがいなければ、私たちは、100年前にこの森を失い、その後、人間たちのフロンティアが、各地のサンガを蹂躙したでしょう。ベレギーニャは、言いながら居並ぶ面々を見回した。その中には、ベレギーニャと共に、最も早くルサを支持した盟友、レーシー、ボジャノーイ、そしてマーフカもいた。しかし、私たちは、もはやあの頃とは違う。ただ抗うしかなかった、あの頃とは違うのです。ルサは、銃面を作りながらも、ベレギーニャの話を遮らなかった。あなたは解放者であり反抗者だ。我々に戦う力を与え、無法の侵略に反抗し、私たちを解放した。だが、もはや状況は変わった。私たちは、実力を伴った一個の勢力として独り立ちする時期が来たのです。私たちがこれからやることは、自らの解放でも、ましてや反抗でもない。自立なのです。簡単なことを難しく表現するのは、お前の悪癖だベレ。つまりあれだ。親離れをするべき時が来たと、そう言いたいのだろう。ルサは、声を厳しくしていった。だが、お前がどう言おうと、現在のリーダーは私だ。誰からもやめろと言われたことがないからな。そして、親とは、子供がいくつになっても、その行動を気にする存在だ。子は、親の知らぬ間に大人になるもの。みんなに問う。ルサを、今後ともリーダーとして認める者は起立せよ。ベレギーニャの声に、立ち上がったのは少数だった。ルサを支持した少数派の中には、サンガの義勇軍の中核でもあるマーフカがいたが、ボジャノーイとレーシーは、下を向いたまま座っていた。マーフカは、あれ、あれ、と言いながら、キョトキョトと周りを見回し、不思議そうな顔をして首をかしげた。ベレ、お前、このわずかな期間でどれだけの根回しを。かつてあなたを排除しようとした長老たちは、植林の技を伝える際にこう言いました。よく枝葉を伸ばす木は、よく根を張っている、と。尊敬する者への反抗を成功させたベレギーニャは、しかし虚脱したように話し出した。木を移植する際、あらかじめ広がった根は、根元を中心に残して切り、再根の発生を促します。そうすることによって、植え付け後の活着を促進し、結果としてより大きな木に育つ。だから言ったろう。お前は小難しく言いすぎるんだ。リーダーってのは、果断に、瞬間的に、一発でわかりやすい言葉で話せ。ルサの言葉には、トゲはない。むしろ明るさがあった。なるほど、私は、すでに、根の中心から外れてしまっていたようだ。根回しすらできなかった。そんなリーダーに、これからのサンガの民を任せることなどできん。ルサ、私は、胸を張れベレギーニャ。お前は英雄に勝った。人間との攻防戦でも、ルサは、勝ち負けにはこだわったが、負けた際には、周囲が驚くほど、あっさりとそれを認めていた。それでも、こんなにも、ほがらかに負けを宣言したことはなかった。私の負けだ。リーダーの座を辞し、引退する。数日後、ルサは、密かに旅装を整え、森の外れまで歩いていた。森の出口に、100年前に見出した、弟子であり仲間であり、家族以上の存在となっていた、レーシー、ボジャノーイ、マーフカ、そしてベレギーニャが待ち受けていた。黙って出て行こうと思っていたが、バレバレだったか。ルサ、そりゃバレバレですよ。せめて挨拶くらいさせてください。ルサと同じ褐色の肌に、銀色の瞳を持つマーフカが言った。本当に行くんですか？魚の王を持ち、動物を従える能力を使うレーシーが聞く。寂しい。魚のような顔立ちをし、獣の獅子を持つボジャノーイがつぶやいた。異形のため、表情がよくわからない。悪いが、 私の役目は終わった。立ち止まってみると、疲れがどっと出た。家に帰って、少し休むよ。私たちに、いえ、私には、あなたのようなカリスマ性と実践式能力はない。そもそも、これからは、再び戦時となります。最有力の将がいなくなるのは大きな痛手なのですが。よく言うよ、ベレ。利用できるものを利用しようという、その将魂は認めるが、言っただろう。私は家に帰る。では、どうした？何を言いよどむ？どんな苦言でもためらわなかったお前らしくもない。ルサ、あなたには、私の妻として、そばにいてほしい。ベレ、そこまでして私を、いや、この種の話に手札を絡められるお前じゃなかったな。ぜひ、ぜひ。悪い。ルサは、美しい女性の姿をしたベレギーニャに対して、あっさりと言った。私に百合趣味はないんだ。私の好みは、渋いナイスミドルだ。黙るなよ。ぐす。泣くなよ。だって、だってじゃない。まったく、仕方ないな。ルサは、うつむくベレギーニャに近寄り、その顎に人差し指をかけて上を向かせた。そして、その唇を奪った。うわ。さすがルサ。マーフカが、なぜだか嬉しそうに言った。自分たちにはできないことだな。レーシーが肩をすくめた。ズキューン。ボジャノーイは表情を変えず、言葉だけで驚きを表していた。ちょっと。ベレギーニャが、驚きのあまり、ルサを押しのけるようにして身を引く。お気見上げだ。ルサは、冷静な口調で言って、もう一度ベレギーニャを抱き寄せ、今度は、さっきよりも、ずっと濃厚なキスをした。ベレギーニャは、もう、ルサのなすがままだった。しばらくして。ルサが唇を離すと、ベレギーニャは、頬を蒸気させたまま、つぶやいた。ずるい。ああ、そうだ。どうせなら、私も、何か選別が欲しいな。いや、退職金か？あ、だったらこれをあげます。マーフカが、呆然としているベレギーニャを押しのけて、ルサの前に立ち、つけていた深い緑色のイヤリングを外した。魔の水玉。これは、さすがに受け取れん。いいんです。ルサがいなかったら、この運命石も、人間の手に落ちていただろうし。国教会が資金調達に使っていたっていう、魔王の娘の氷結晶並みの値段がつくと思う。むしろ換金なんてできなさそうだな。売ってくれた方がいいんだけど。縁があったらまた、私の手に戻ってくる可能性が高くなるからね。お前らしい答えだ。では、受け取らせてもらおう。家で、ただ100年、家の維持を、意地でやっているだろうアホな後輩がいるんだ。いくらなんでも資産は半減しているだろうから、その維持費に当てさせてもらう。うん。さて、それじゃ本当に行くぞ。わかった。じゃあね。自分たちも頑張る。あなたのことは忘れない。本当に寂しくなる。もう一回。欲張るなベレ。じゃあ。ルサは手を振って森の外に駆け出していった。またな。帰りの旅路。ルサは一人、つぶやいた。それにしても、なんで、私は、女にばかりモテるんだろう。今までにも言い寄られたことは何回もあったけど、8割方女からだったぞ。しかも、今回は妻として、かよ。ルサはため息をついた。ああ、どっかに、フリーで、男らしくて、ダンディで、ほがらかなナイスミドルはいないものかな。後輩の待つ最果ての森の館に、こうして、ルサは帰っていった。